今日は清水武史レポーターが東日本大震災慰霊祭についてレポートしてくれます。それでは早速伝えてもらいましょう。たけしくん。
はい、今日も呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水武です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まゆみさん、先週に続きまして、今週も非常にもういい天気でして、はい、調布市内にはもう雲一つない青空が広がってまして、ただ昨日もこのぐらいの天気だったんですけれども、昨日は本当冷たい風がずっと吹いていたんですけれども、今日もこの時間風も結構穏やかでして、本当になんか春という感じがしますね。
ああ、そうですか。
本当になんかちょっと、まあ、花粉だけがね、どうしてもこの時期は心配なんですけれども、
そうですね。
生きてる方も多いと思うんですけれども、はい。ぜひともね、花粉に気をつけて、はい、過ごしていただければなと思います。
はい。
さて、今ご紹介いただきましたけれども、今日はですね、調布駅前に私今来ておりましてですね、こちらでですね、この後、2時30分から、東日本大震災慰霊祭が行われているということになっておりましてですね、こちらはですね、まあ、震災から今年でもう13年ですね、はい、それぐらい経つんですけれども、調布市の市民の皆さんがですね、こちらでですね、皆さん有志の方ということなんですけれども、皆さんお集まりになりましてですね、黙祷ですとか追悼行事を行われていらっしゃるということで、今日はですね、そのことについてですね、実行委員の皆さんにいろいろお話を伺っていこうと思います。それではですね、まず最初にですね、こちら、調布市のですね、東日本大震災慰霊祭2024の実行委員会のスタッフでいらっしゃいます北村誠さんにお話を伺います。北村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、北村さん、こちらの、調布市内での出来事なんですけれども、これは結構全国でこの同じ名前、東日本大震災慰霊祭っていうことで毎年いろんな地域でやってると思うんですけれども、こちら調布市内で行うとき、北村さんはいつ頃からこのプロジェクトに携わってるんでしょうか。
私は2012年の初回から携わってると思います。はい。
きっかけは何だったんですか。この、プロジェクトというか委員会に参加することになった。
はい、私は調布から復興の未来こう若者プロジェクトという、プロジェクトにも入っていまして、で、一緒に復興東北について考える調布市内の団体が集まって慰霊祭やるという中で声をかけていただいたというのが経緯になります。
北村さんご自身はその、13年前の3月11日ってのはこれどこで迎えられたんでしょうか。
で、私は調布市内の職場で迎えました。
当日ってちょっと覚えてる限りでいいんですけれども、当日どうでした。お家に帰るのが大変だったとか、テレビから出てくる情報で泣いてしまった方とかもいたと思うんですけども、当時のことっていうのは。
そうですね、私は中学生高校生向けの児童館のキャップスというところで働いているんですけども、当時は卒業式が終わったりした、これから終わったと春休みに入っているというような高校生が多くいて、で、揺れた時にみんなを落ち着かせて安全に避難をして、で、安全に家に帰れる手立てを考えるというところで、精一杯だったという思いがあります。
ありがとうございます。そしてね、1年ですね、2012年からということですけれども、その時このプロジェクトを、声かけられてっていう時はどんなお気持ちでした。
そうですね、私でもできることがあるのかなと思って参加をしました。
で、それから12回、毎年こちらのイベントは続いてたんですか。
ですね、はい、続いています。コロナ期間でも、規模を縮小しながら行っていました。
いろいろなこういった行事ごとで思い出したりとか、考えるっていうのはやっぱり風化とかじゃないですか。実際にこうイベント開催されて、こういった地域に立ってみて感じることっていうのはありますか。
そうですね、慰霊祭というもの全国にあるんですけれども、10年経ってきてだんだんこうそろそろ卒業かなというところもあるんですけれども、調布の場合は続けています。で、調布に3月11日に来れば慰霊祭やっているというふうに思っていただいて来ていただいている方も多くいらっしゃいますので、続けること、どこかに心を寄せるための場があるというのは大事なことかなと思っています。
で、今日はですね、この後午後2時半から、ですね、ガイド募金を行うということなんですけれども、今日はちなみにどういった予定なんでしょうか。この他に、
はい、 地震が発災しました、2時46分に合わせて、調布の仏教会さんによる法要が行われます。でそこで、黙祷を行われます。で、その後、最終的な、終わりが5時なんですけれども、まあ、5時には完全撤収という形になりますので、まあ、4時半ぐらいまで、1月1日の能登半島の地震への受けた募金活動を行っていく予定になっています。
本当でしたらというか、まあ、今まではね、こちら駅前でイルミネーションとかもあったということなんですけども、ちょっと今再開発が進んでて、今年はちょっとできないそうですけれども、どうですか、毎年その、まあ、去年とか直近ですと、皆さん参加される方の様子とかってどうでしたでしょうか。
そうですね、通りすがりの方が、もやってきていたこともありますし、まあ、それ目当てに来てくれる方もいますし、ただ学生さんやなんかも、もう13年、12年経ってますので、今の中学生、ほとんど記憶がないんですけれども、ね、やっていると、調布駅前でやっていると、学校帰りの方々が足を止めて見てくれるというのはあります。
ではですね、ちょっと同じくですね、有志の他のスタッフの方にもちょっとお話を伺っていこうと思います。じゃあ、お名前よろしいでしょうか。
はい、こんにちは、養老と言います。
養老さんも、こちらのプロジェクトはずっと参加されてるんですか。
はい、そうですね。慰霊祭の初回から毎年関わっております。
養老さんは、各国の当時っていうのはどういうふうに過ごしたか覚えてます？
ちょうど震災が起きたとき、私は高校3年生卒業したばかりで、まだ東京に来ていませんでした。地元、福井県なんですけど、卒業式終わって春休み迎えていた時期に震災があったということになります。
そこからこの、どこのタイミングからこのプロジェクトには参加されるようになったんですか。
大学1年生の間そんなにこうなんか忙しくないなと思ってた時に、ボランティア活動何かしたいなと思っていたら、一つ他にも福祉の活動とか教育の話もありましたけど、復興支援という携わり方もあるなということを知ってですね、また大学の先生も東北出身の先生とかが関わってらしたので、それをきっかけに復興支援を、東北に行くまでのお金とか時間はなくても東京でできることがあるならやろうかなと思う中で、調布でのこの慰霊祭等の活動に関わるようになったという経緯です。
養老さんご自身はどうですか、こう毎年参加されていて、なんか感じることとか、見ていて思うこととかあれば。
実は毎年慰霊祭、テーマを決めてやっているんですね。今年のテーマも、備えよう今日もというテーマにしていますけど、これまでにも、いろいろなタイミングで、例えば台風がひどかった時期があったりとか、震災の2年後の2013年度の時は確か珍しく黄砂がかなり舞って、ひどかった時期もあったりとか、で当然このコロナっていうのも、数年前からありまして、こう毎年こういうテーマでこういう思いを、共有できるんじゃないかっていうのを言葉にしてテーマをつけて行ってきましたので、そういうような思いが毎年しっかりとアップデートされて続いてきたなということを感じますね。
言うて皆さん有志じゃないですか。で、プロジェクトに参加した頃と生活とか、仕事とかも変わってくると思うんですよ。その中でこう今日なんか平日じゃないですか、時間を作って参加するってことなかなか大変じゃないですか。
大変だなと思う人もいるとは思うんですけれども、小さく続けようというところが私たちの、続けられる理由の一つだなと思っていますし、大雨でひどい時とか、コロナで集まることも難しいだろうっていうような時期でも、何か東北を思う日を、この日を、心を寄せて集まることだけはやりましょうと。慰霊祭自体がちょっと中止という形になっても、私たち実行委員全員で駅前に集まって東北の方を向いて手を合わせるっていう、それだけでも開催になるんじゃないかなんて言いながら続けてきたぐらいなので、 まあ、結果としてなんだかんだ準備をして、ちょっとやっぱりその場でできる規模の最大を続けてこれたのはいいことだなと思ってます。
さてですね、今日この後ですね、午後2時30分から夕方の5時まで街頭募金が行われまして、午後2時46分からですね、黙祷と、追悼行事を予定しております。場所に関しても本当調布駅に来ていただければ、今まだ本当時間前なので何も看板とはないんですけれども、どんな形で目印とかあれば。
ビッグカメラ前に簡易的な祭壇を設ける予定になってますので、ビッグカメラを目指して来ていただければわかるかなと思います。
ありがとうございます。まゆみさん。
はい。
まゆみさんはどうですか、3月11日を迎えるとちょっと思うこと考えることとかっていうのは。
やっぱりその日のことを思い出しますね。
そうですよね。はい。今日ですね、この後調布駅前広場ではですね、繰り返しになりますけども、午後2時30分から、夕方5時に、皆さん完全撤収されるということですので、ぜひともですね、まあ、足を運んでいただいたり、あるいはその時間になったらばです、ね、ちょっと思い出していただけたらいいかなと思います。というわけで今日はですね、調布駅前からですね、東日本大震災慰霊祭あの日を忘れないの、活動されていらっしゃる市民医師の、北村誠さんと養老さんのお二人にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではスタジオにお返しします。
はい、北村さん、養老さん、ありがとうございました。この後どうぞよろしくお願いいたします。皆さんも備えよう今日もというテーマ、心に留めていただきたいと思います。